さあ本日のアンケート、お父さんの涙を覚えていますか。
これはもう番組始まって以来のめちゃくちゃもういいアンケートじゃないですか。
まあそうなるかどうかわからないですけどね、蓋開けてみないと。はい、 A 覚えているよ、あの時にね割った音は泣いていた。はい、 B 記憶にないね、あんまりこの人前で泣かないんだよね。
はい、
メールで参加する方は hip@rokinawa.co.jp hip@rokinawa.co.jp、 はいよ、電話がですね 098-869-8640、 はい、ファックスが098-869-2202となっておりますので、今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください。見事ピッタシカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますので、 D サージに参加するすべての皆さんは住所、本名、電話番号、はい、そして郵便番号をタッコアしてからに張り切って参加してみてください。誕生日は1時までに送ってきてください。お待ちしておりますよ。さあそれじゃあですね、お昼のニュース行ってみましょうか。世の中どんななってるんでしょうか。今日は報道部ニュースセンターから小橋川響アナウンサーです。響、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、響どうもありがとうございました。響さん、
はい、
お父さんの涙を覚えていますか。 A 覚えている、 B 記憶にない。
B ですね。
ほうほうほう、
父どころか母が泣いてるところも見たことがないので。
あ、そう、でも俺もだな。
うーん、
あー違うな、お母はあるか、お母一回あるな。
多分ね、子供には見せないっていう、ね、うん、気持ちもあったとは思うんですけど、
うん、
なんだろう、涙って言ってもいろいろあるじゃないですか、
はい、
悔し涙とか
悲しい
とか喜びとか
嬉しい、うん、
ね、感動とか、うん、あるんですけどどれもないんですよ。
いやでもうちの親もほとんどそうですね、うん、うちの母は、うん、母の母、
うんうん、
祖母が亡くなった時にめちゃくちゃ号泣してましたけど、
あ
それ以外はないですね。
特に父に関しては、うん、娘、僕の姉と妹ですね、
はい、
の披露宴とかでも全然泣いてなかったですか、
うんうん、うちの親父もそうですね。うちの妹の披露宴の時全然泣いてなかったですね。
多分込み上げるものとかあったと思うんですけど、
うん、
それを、まあ、もしかしたら我慢していたのかもしれないんですけども、
うん、
こうなんていうんですかね、普段と変わらないと言いますか、
うん、
表情で多分我慢してる時の表情がそれだったのかなっていうふうには思ったりしますけどね、
うん、
なんか今日はあれですか、親父の一番長い日でもかけるんですか。
あ、そうなんですか、ディレクター
12分ありますけどお父さん泣くの最後の方だけですけどね、あの曲
全部はかけれんはずなと思うな、うん、いや、ね、やっぱりね、僕らの親世代というか、
はい、
昔の親は、
うん、
あんま泣かないっすよ。
ですよね、そういうイメージありますよね。
ドラマとか見て映画とか見てもほとんど泣かないっすよ。
やっぱりこう感情を表に出すのはみっともないみたいな、多分ね、
そういう世代なんでしょう、みっともないというか、そういう慣れてないという世代というかね。
ああ、なるほど。でもね、なんていうんですか、そういう世代の方のたしなむね、うん、ドラマとか映画とか、山原玲香さんの番組とかで寸劇をやってるじゃないですか、
はいはいはい、
あれやると結構割と皆さんこう派手に生きてらっしゃる方々ばっかりで、うんうん、感情表現すごい方々ばっかりなんですけど、
うん、
やっぱりドラマとは違うんですかね、現実の感情表現しないみたいな。
はいはい、玲香さんのやつってさ、
はい、
響きやってるよね。
あ、はい、今 CM なんかでも40秒 CM もやってますし、
おうおう、
この間って言ってももう2ヶ月前ぐらいかな、
うん、
ちょっと時間があるときに数本レイカさんと一緒に掛け合いの寸劇を撮りましたね、
うん、あれめっちゃいいなあれめっちゃいいと思うよ。
ありがとうございます、
はい、
いやでもレイカさんがシナリオね、多分書いてくださって、それを僕、はいはい、読むんですけど掛け合いで、
はい、
なんで僕この時代の作品に出てくる男性ってみんなこう人として ダメダメな人たちばっかりなんだろう
と。そうそう、悪役やってるんですよね。悪役というか、ダメな男やってるんですよね。
そう、あの女性と不倫をして、うん、あの子供までね、うん、あのこさえてるのに僕は認知しないよみたいな的なダメな男とかだったり、うんうんうん、ね、なんならその女性を捨ててしまうとかね。なんかそんなのばっかりなんですよね。
いや、あれやってる時の響き楽しそうだよね。
いや
ー、ヒールをやってる時のこの響き、
あ、ノリノリだった
と。ノリノリですよね。
いや、でも一つだけ、あの、なんていうんですか、あのそんなヒールじゃない男性の役もやったんですよ。あのかつて愛する女性にこう手ひどく裏切られ、
うん、
十数年ぶりぐらい再会した時には、
はい、
その女性に私と旦那を逃がすためにね、力を貸して逃がした旦那とは別れてまたあなたと一緒になるわみたいな、はあ、
それも聞いたな俺
ってやるのに、ああ結局旦那と一緒に逃げようとして、うん、また裏切られてるのに、
うん、
追ってくる警察官をこう止めるために逃げるんだ、僕がここで警察官を止めるから逃げるんだみたいなことを言って、うん、撃たれてしまうっていう役をやって、
それも聞いた、
うん、
あ、めっちゃいいっす。あれも
どっちにしろ撃たれたりするんだっていうね
あれめっちゃいいっすよ。
いやー、うん、あれはでも面白かったですね。
あれぐるっと回って、
はい、
結局なあれ昔っぽい感じでやってるさ。
そうですね、
あれぐるっと回って今新しいやつさ
あ、なるほど、うん、そんな感じですかね。
新鮮。
でも今のドラマってあんなにね、なんて言いますか、こう激しくない。
そうそうそう、だから
じゃないですか。
そう、
それとあのなんて言うんですかね、男性のダメっぷりがまたその時代を反映するダメっぷりというんですか、うん、
はいはい、
今のダメ男性と昔のダメ男性とはまたちょっと違う感じ。
桁が違うな、なんかな、
桁が違う桁が命に関わってくる普通にみたいな。
そうそうそうそう、
ダメっぷりが、
うん、
っていうのがあって、これはこれで非日常をやってる感じがしてすごく楽しかった
んですよ、ね、いや、あれはいいですよ。なんか、
いや、
番組にも合ってるしね、曲にも合ってるしね、
ね、うん、いつかあの男性僕がね演じながら泣く役とかあるんですかね。
うーん、うん、役の上で、
うんうん、
このラジオでね、
はい、
泣いたことあります？
いや、ないかな。
いや、じゃあ普通に、
はい、
まあ、ラジオの生放送中に泣いたことあります？うんうん、
いや、生放送中にはないですけど、うん、あの収録番組なんかで、うん、そのすごいいい作品を、うん、こう、この作品はここが素晴らしくてこうっていう時に、そのやっぱ感動する作品といいますかだったので、うん、説明しながらもうすでに泣きそうになってるっていうことはありました。
でもそれ我慢した。
それはもう我慢して、これ以上喋ると泣いちゃうからもう そこで止まるみたいな感じで。でも僕は割とよく泣きますね。
あ、そうなの？
まあ、ドラマでも本でもなんかこう感動するとこう涙がやっぱりこう出てくるタイプなので、大学生ぐらいまではあの泣かなかったんですけど、
うん、
やっぱこう最近はすぐボタンでもあるのかっていうぐらいね、ポロポロポロポロ
年だな。
そうですね、あのもうティッシュ片手にこう目を拭きながら見るみたいなことは結構ありますね。
僕もですね、
はい、
ずっと生放送やってますけど、僕生放送中に泣いたこと一回もないです。
あ、でもどうなんでしょうね、泣いた方がいいのかな。
いや、あのね、逆羨ましいよね。だからそういう、僕やっぱり何か一枚フィルターかかってるっていうか、仕事中とかこれオンエアであるみたいな、
はい、分かります、
こうでないといけないみたいなところがずっとあって、それがもう払拭できないんですよ、どういう時でも。だから
踏みとどまっちゃ う,
う、そうそうそう、何かやってもこの最後の一枚ね、首の皮一枚で絶対泣かないみたいな、
うん、
も自分の中で決めてるところもあるんですけどね、オンエアで絶対泣かないみたいな。
多分自分も仕事上では泣かないようにすると思うんですよ、
うん、
プライベートだともう遠慮なく泣くんですけど。
僕もそうですよ、普通にドラマとかテレビとか見てて泣いたりしますんで、うん、
やっぱり仕事だとやっぱりその別にみっともないわけではないんですけど、う
ん、全然いいんですよ本当、その方がパーソナリティとしては、
うん、多分 ね共感も得やすいでしょうし、そうそう、
パーソナルが出てるからね、
うんうん、だけどでもやっぱりそのそういうところはあまり出したくはないなって思っちゃう部分もあるので、うん、
あるあるある、めっちゃある
あるので、もうむしろ泣きそうになったらそのもう泣かないようにするためにぐっと黙っちゃうとか、
そうそうそう、
なっちゃうんでしょうね。
ただ、
はい、
もうちょっと若い時は割とこのなんていうのかな、ストッ パーが強靭だったんですよ。
そうですよね、
うん、だんだん弱くなってきて、このストッパーの バネが
ブレーキが摩耗してきて、
そうそう、ストップのバネがよちょっと弱くなってきて、ね、ちょっとポッてったらちょっとピョンってなりそうな気がするから、なおさら頑張らないといけないですよ今。
そうなんですよね、うん、このストッパーをもうなんていうんですか、修理する方法はないじゃないですか。
ない、ない。
もうすり減っていく一方じゃないですか。そう、ストッパー
どんどん弱くなっていくバネが、
うん、だからいつかそのなんていうんですかね、
パカーンつってね、
うん、みんなの前でこのストッパーが振り切って、うんうん、涙がなる、ね、涙がキラリになっちゃうことがあるんでしょうけどね。
本当ですよね。
いやでも仕事の上ではできるだけ、はい、抑えようと。
そうですね、今後も思ってます。全く僕も一緒ですね、
はい、
うん、はい、頑張ろう、
頑張りましょう、
はい、
ありがとうございました。
いや本当そう、響きも全く一緒ですね、うん、はい、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響きアナウンサーでした。はい、本日のアンケートですね、あなたお父さんの涙を覚えていますか。はい、A、覚えているよ、わった、お父はあの時に泣いていたな、ちょっとびっくりしたなとか感動したなとか、俺も一緒に泣いたなとか。はい、 B、 記憶にない、いや、わった、お父は人前では泣かんな、もういっちかまじしくおってかんな、もういつもなんかしかめつらしが絶対泣かんようにしてるみたいな。はい、 A、 B が記憶にない。さあそして昼ボケのお題、いいお題ですねこれね、思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとはね、え、これ なんて書いてあるの、え、嘘でしょみたいなね、うん、はい、懸命に昼ボケと忘れずに、本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてください。ゆたしく。はい、本日のアンケートですね、あなたお父さんの涙を覚えていますか。 A、 覚えてるね。 B、 記憶にない。はい、あんまりないですね。はい、あのまたおば、はい、弟のお母さんですけど、亡くなった時もまあまあ一応喪主になるのでしっかりした感じでね、泣いてはいなかったですね。はい、年代でだいぶ違うんじゃないかな。例えばうちの親父なんて80代ですけど、そんなになんかいろんな感情を表に出す感じではない。まあ喜ぶときは喜びますけどね、うん、はい、行きましょう。一発目、お、サトウキビ畑さん、はい、一発目いいですね、お疲れ様です。今日は雷ゴロゴロ、雨ザーザーすごいんです。皆さん運転気をつけてください。さて今日のお答えは B のないです。朝起きたらガンガラして過ごすというのが日課になって、あれガサガサこれガサガサして一日が終わっております。だから母ちゃんにはガンガラスーゴアと言われて、泣いてる暇なんてないと思います。でも畑仕事している後ろ姿を見ると、そんな父ちゃんでも泣きたいことだってあるんじゃないかなと思ったりして、おと、泣きたかったら泣いてもいいんですよ、泣け。では母ちゃんに言いたいんです、たまには父ちゃんに優しくしてください。これが大事な宮田に、たまには父ちゃんに優しくしてくださいが。はい、ありがとうございます。まあ多分あれですよね、佐藤きび畑さんのお父さんお母さんも割ったお父かと同世代じゃないのかな。うん、ね、いや戦後ね大変な時期を過ごしてきたお父さんお母さんの世代っていうのは、もういろんなことがもう本当に悲しいことも辛いこともたくさんあったので、ちょっとなんか超越してるとこないかな、これぐらいは、ね、泣くかへやとかね、うん、そういうとこないかなって思いますけどね。皆さんこんにちは、妹子です。こんにちは。アンケート B、 父の涙は覚えていないな、多分見たことないはず。おじいおばあが亡くなった時も涙していなかったはずよ。涙ではないけど父は優しいから大丈夫よ。では時間まで頑張ってね。はい、妹子さんありがとうございます。そうなんですよね、おじいおばあが亡くなった時も泣かない、まあ自分の親だから、もしだからしっかりしないとというところあるのでしょうけどね。はい、千葉県お芋さん、皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶりの月曜日休みです。祝日以外の月曜日休み最高です。いいね、月曜日休みってね、うん、アンケートの答えは B です。実の父は私が物心つく前に離婚して全く知りませんが、その後再婚した母は幸せそうに暮らしていますが、その父に今の主人を紹介し結婚する報告をした時は、私と母と主人が引くほどボロ泣きしていました。 あれは嬉し涙なのでしょうか、悔し涙なのでしょうか。今では思い出すだけで笑えます。では最後まで頑張ってくださいね。はい、笑わんけや。まあ今一応わかるけど。おやまさん、ありがとうございます。今の主人を紹介して結婚するって言ったこの、再婚したお父さんがボロ泣きしてた。いいお父さんやし、あこれや、嬉しいな、嬉し悔しい大好きみたいなね。そうそうでしょ、嬉し悔しい大好きでしょ、だから結局。いいお父さんじゃないかこれね。え、はあ、心はいつも前向きでおなじみ T パラネームともぶんです。こんにちは。アンケート B かな。自分の子供にも涙は見せたことないかな。仕事が忙しくて普段は喋ることも少なく、日曜日たまにキャッチボールや肩車がとっても嬉しかった記憶があって、だから我が子にも同じように極力休みには一緒に出かけてたくさん肩車もキャッチボールもよくやったな。何このほのぼのメール、大丈夫、ボツだよね。もしかして今日のパーソナリティ滝ひろみさんね。いや来ないでしょ。どっちかというと滝ひとしじゃない。ぬやがぬやがや。いやこの組み合わせはないんですよ。滝ひとしっていう組み合わせは まずないんですよ。はい、ありがとうございます。あ、いいんじゃないか。休みの日には一緒に出かけて肩車もキャッチボールもよくやったらいいよ。はい、ありがとうございます。これってね、父ちゃんと一緒に遊ぶなんて小さい時の間だけさ、ね、どんどんどんどん遊ばなくなっていくからね。はい、じゃあコマーシャルです。おい、あなたお父さんの涙を覚えていますか。 A 覚えているよ、こんな時に泣いていたね。 B 記憶にないね。はい、ラジオネーム鉄人金本さん、ヒブさんこんにちは。ファイヤー、こんにちは。ヒープさん、今日もイケ親父ですね。洋館あげましょうね。全然あげないよな。一回もらったか、一回もらったな。アンサーは A、 見たことあります。祖父母が亡くなった時、父は弔辞を述べる時に少し涙を流していました。涙を流していてもしっかりと参列者の皆さんに挨拶していた父。普段は穏やかでいつも冗談を言ったりしている父ですが、父の涙を見て父が祖父母のことが本当に好きなんだなと思い、普段から尊敬している父ですが、より父を尊敬するようになりました。僕も父みたいになりたいと思いましたよ。はい、鉄人金本さん、どうもありがとうございます。やっぱりあれなんだよな、あのこういう、まあ祖父母、まあ親父の親父とか親父のお袋とかっていうとこ時のこの弔辞とか述べる時にちょっと涙ぐむっていうのはやっぱり素直なんでしょうね、心がね。あまりこうなんていうのかな、鎧を着てないというかっていう意味で、僕はやっぱ羨ましいなと思ったりするんですけどね。まあだってああいう時ってさ、この喪主とかなってしっかりしないといけないという気持ちはわかるんですけど、別に泣いたっていいですよね、全然ね。泣くの我慢してしっかりしてたっていう言い方もありますけど、別に全然泣いても悲しい時は泣いてもいいかなと思うんですけどね。はい、はい、タイープーさん、クマディさん、チャーガンジュですか、スーズーです、こんにちは。今日の雨よ、夜中もゴロゴロピカピカすごかったね。雷がすごかったな、あんな大きい音なるか、ちょビビるよね。して今日のアンケート、父親の涙を見たことあるか。うちの親父は近所でも有名な、他人も説教する頑固一徹親父。これ厄介だな、他人も説教するって。上位泣きそうもないけど超涙もろい、普段怖いのに酒飲んだらみんないい子に育ってって泣き、娘の結婚式でもチャー泣き、ことあるごとにチャー泣きして、涙は母親より見ているかも。意外に泣き虫父ちゃん多いって思う。ではでは。あ、そう、頑固だけど涙もろい。はい、鈴鈴さん、ありがとうございます。これいいな、これな、酒飲んだらあんなにみんなやピーピー笑ったのに、こんなに大きくなってからに、あんなに立派に育ってもお父さんは嬉しいさっつって。いや、はい、ありがとうございます。あと
よく聞くのがあれよね、この酔っ払った時にヒッチーなありがとうねありがとうねしかなく音やいつもありがとうねっつっていいね。皆さんこんにちは、 SO と申します。こんにちは。早速アンサー A、 年取ったのと病気して弱くなったのも合わせてナチブーなったある。孫のちょっとした出来事でもすぐ泣く。ヤシがお母と OA なって灰皿投げられて当たり寄った時は泣いてなかったな。じゃあ時間まで頑張ってください。当たったばや。間に当たったば灰皿や。どんな灰皿投げたば。あのあれかクリスタルグラスのか。デジャッサーや。これね、孫には弱いはず。多分。怖よ、怖よ。っていうところ、なんでよやっていうところあると思うんですけども、孫には絶対弱いと思いますね。はい、これはもうまただ妹たが結婚するときは別に何もなかなかったけど、もう孫が結婚するときだったらもうデージだですよ。もう大号泣だです多分。アイラブ864の皆さん、ヒープさんこんにちは。人相悪いです。こんにちは。アンケート B、 長男で頑固者の音、長男で頑固者の音。いや、なんで2回書いた場合。涙は見たことありませんが、僕の娘初孫を見た時に少しうるってした感じがしました。長男で頑固者の音。3回勝ちえんで。いや強調してね、長男だろ多分な。はい、ニソールズありがとうございます。いや孫に弱いって本当に絶対そうって。はい、ヒブさんこんにちは。埼玉からようちゃんです。こんにちは、今日はアンサー A、 よく覚えています。私の父はテレビで高倉健さんの遥かなる山の呼び声を見ると最後に必ず涙していました。何度も見た映画なのにいつも泣いているのが子供心に不思議に感じたものです。しかしこの前テレビで遥かなる山の呼び声を見ていたらオープニングの段階でちょっと涙が出てきました。何かが遺伝してるのかもしれません。こんなの遺伝するのかな。はい、ようちゃんありがとうございます。いや、これ分かんないんですけど、作品オープニングで涙が出て、音より早いやし、やようちゃん音はラストで泣くんだろ。音よりも早くなってるよ。これあれなんじゃない、これオープニング見た時に逆に音のことも考えるからじゃない。音がよく見てたなっつって、だからようちゃん早めに涙が出るんじゃ多分。
もう悲しそうです
ね。あ、もうポスターで泣けるやし。あいや、これはちょっと見てみたいですね。ポスターがちょっともうなんかほろっとくる感じね。はい、じゃあコマーシャルです。あの X 見てたら石ころさんが、いやヒープさん笑いすぎて泣いたことはあったはずよ。あった、俺泣いたことないって言ったけど笑いすぎて泣いたことあるな。もうマジで涙出るぐらい笑って何回もあるよ。あと国分寺の加藤ちゃんが、父は喜怒哀楽の愛を全て動に置き換え、しょっちゅう業を沸かしてました。父を育てた祖母や血のつながりのない曽祖父もそんな感じなので、旦那様と出会って別世界を知り驚きました。加藤ちゃんのこの何、実家の弟はみんなよく怒ってたわけ。あんまり加藤ちゃんこんな風に見えないね。あ、それ旦那さんのおかげなのかな。はい、あとタンタンのママさんがホテルのブルートゥーススピーカーが死に上等でヒープーさんの声が超一流に聞こえる。なんか引っかかるんだよね。もっと素直に書けないのかな。こんないらんあらに、こんな超一流に聞こえるとかは別にいい音で聞こえるで全然いいんじゃないかなと思うけど。その国分寺の加藤ちゃん、はい、早速今日なんさ B 見たことないです。父の膵臓がん末期、あちこち痛いと言うから足や手のひらをマッサージしようとしたら、もうすぐ死ぬから今のうちに触っとこうって思ったんかというぐらいだし。ヒープさんこんなおじい涙はなかったはずよ。ではでは放送ちばってね。はい、いやいや、これはテーファーでしょ。わざとで、わざと言ってるんでしょ。なんていうの、この関西的なノリでわざと言ってんじゃないのこれね。はい、ありがとうございます。でもこんなって言いそうではあるよ。
なんかわざとね、うん、蕎麦好きマーク X です。こんにちは。アンサー A。 来月25年気になるおばあ、父の母が亡くなった時に1回だけ見たことあるな。兄弟みんな長生きで、その中でも一番元気で、突然だったからね。いつもハイトーン吸ってたの思い出すな。はい、蕎麦好きマーク X さん、ありがとうございます。ハイトーン吸ってたおばあね、ウルマとかやバイオレットとかや、昔のおばあたばんねタバコ吸ってたよね。そうだっけよ、おじいだけじゃね、おばあもばんねタバコ吸ってたよ。うん、はい、ありがとうございます。バイオレットのイメージ強いな。ひいおばあか、わったムートやのおばあよ。まだうちな寒風言って着物着て端地も入ってるおばあよ。バンねタバコ吸ってたよ、わったがわらばん時だから。わかる、ちっちゃいわらばあっておばあって怖いわけよね。怖がるのわかる、なんか別の生き物じゃないかなみたいな感じで見てるわけ。なんか本当によ、おばあ怖がるわけよ。怖かったのに。だからヒブさん、こんにちは。ミーバイマルバイです。こんにちは。アンケートを A、 一度だけ見たことある。親父が入院してて家に帰りたいと泣いていたよ。あの時家に帰してたら長生きしただろうか、家に連れて帰りお袋が介護できただろうか、難しい問題ではあるけどね。あの時の涙だけは今でも忘れないよ。結局俺は親父の最後には立ち会えなかったけど、お袋は最後見とることはできたからよかったかな。はい、ミーバイマルバイさん、ありがとうございます。これはね、これでもデジわかるな。このお家帰りたいっていうやつめっちゃ辛いよな。おったおばあこんちしっち言ってたからよ。さすがにそれはね、うーん、どっちがいいとは言えないんだよな。やっぱね、必要な機会は病院にあったりするし、お家に持っていけなかったりするからね。やっぱ最後はお家がいいかなって思ったり、あの時も俺もデジ考えたな。うん、はい、ていこう。うさぎに噛まれたです。こんにちは。はあ、さ、昨日からの雷よ、マルドマンギーだったね。あんな音の大きな音の雷聞くの初めてだったさ。爆弾が爆発したような音ってあれを言うんだと思ってさ、や、被害なかったか心配さ。して今日のアンケート、思えば親父が涙を流さした姿は見たことがないな。真の強い男だったから陰では流していたかもしれないけど、家族の前では涙を見せない人でしたね。昔の人といえば言い方が悪いかもしれないけど、涙を見せない頑固な親父が多くなかったかなって思うな。笑いすぎて涙を流すのとは違うよね。じゃあ時間まで頑張って。はい、うさぎに噛まれたさん、ありがとうございます。ザ昔の親父っていう感じな、うん、はい、コマーシャルです。 X でヒージャーパイセンさんが、ちなみに僕が最近泣いたのはティーサージパラダイスがうちらんで1位になった時ですねっていうのを全部ひらがなで書いてますね。あの嘘つく時こんなやって書くわけよ。いや、してさっきのあの SO さん、割った音はお母に灰皿投げられた時も泣いてなかったなって言ってたんですけど、よくドラマでチブルスグルガラスル灰皿の一回り小さいの、ちょうど首と胸の間ぐらいに当たって黙り込んでたけど喋れんくなってただけかな。いやデージャッサーや、大丈夫やみやってなってつっていや危ないよ、や、ま、投げるなあれを本当に。やチャーナトーが、はい、ハローティーサージパラダイス、ラジオネームデコガベジータと申します。こんにちは。アンケート A です。小2の時親が離婚するってなって、兄弟3人誰が引き取るかって大喧嘩をしていて、結局自分たちで選ぶってなったんですが、下の2人は母親を選んで、私は父が一人ぼっちになっちゃうと思い、父についていくことにしました。私が父を選んだ時に涙を流してありがとうって言ってくれました。母も近場に住んでいたので兄弟離れ離れにはなりませんでした。それからは父の涙を見ていないんですが、先日異母兄弟の妹が結婚式で娘からお父さんへっていう手紙を読んだ時はボロボロとあの時より泣いていたな。それでは失礼します。まあでもデコガビジタさんもなんか厳しい決断を迫られてますね。いや選べないよね子供はね。だから俺ちょいちょいこの番組でも言ってるんですけど、俺ちっちゃい時に割ったお母が普段仕事なはずなのに午前中から家にいて、ひとしちょっといいねっつって呼ばれて、秋名の闘牛場に連れて行かれて、二人で座ってからに、お父さんとお母さんどっちについてくるねみたいな話になって、やばいと思って、子供頃におばあっつった、おばあがおばあについていくっつった、あそうねって変な感じになって、そのまま帰って何事もなかったんですけど、いろいろありますよね今考えた大人ってね。 ひーぶさん、週の初めから恵みの雨とともにかっこいいですね。おまゆえびです。こんにちは。早速今日のアンケートは記憶にございませんの B。 4歳からは一緒に住んでないから泣いているのを見たことありません。とても穏やかで優しい顔しか浮かびませんね。父みたいな人と結婚したかったのに何かの間違いでだうっかりお調子者と一緒になったさでは今日も楽しく聞かせてもらいますね。はい、おまゆえびさん、ありがとうございます。これでもみんな言いますよね、お父さんみたいな人と結婚したいってね、うん、だこの流れで絶対言ってはいけないだはい、ありがとうございます。はあ、そっか、まあわからんもんねこれはね。はい、さあ続いては沖縄方面のおしゃべりキッチンのコーナーですよ、どうぞ。はい、じゃあ皆さんのお誕生日をですね、晩御飯してからねお祝いしましょうかね。はい、ででん、ヒープーさんへ、今宮古島にいます。お父さんのトライアスロンの応援です。いいでしょう、昨日は雄星の誕生日でした。9歳になりました。野菜かっこ8歳から草菜かっこ9歳です。誰から習ったかなこれ。でも毎日お風呂に入っているので臭くないです。おめでとう、うんお願いします。雄星より。そうよ、毎日お風呂入ってよ、うん、9歳だから臭いって言われないようにしないとね。はい、ゆうせい9歳の誕生日おめでとうございます。素晴らしい。ルパンが愛した藤子ちゃん、今日4月15日はホルキーズドラム担当比嘉俊太郎の誕生日になってます。あ、そうなんだ。去年は子供も生まれパパになった俊太郎、追っかけしてる私らにも気さくで優しい俊太郎、若いのに常に神対応の俊太郎、これからますますビッグになって大活躍してください。デイジ応援してるからね、誕生日おめでとう。ああそうか、はい、ホルキーズドラム担当比嘉俊太郎くん、お誕生日おめでとうございますね。いや頑張ってほしいですね本当に。ヒポーバテンのがっぱいひとしい若いさに、あね、サンマルの Z むっちゃがっぱいひとしいよ。今日はがっぱりひとしいの生まれ日になってるから、ヒップーから例の一ついたしく。わからんけどね誰かは俺と同じ名前なんだ。同級生やけやね。はい、三物の Z 持ってるわけ、すごいね。何色ね。うん、はい、バテンのがっぱりひとしいさん、はい、変な紹介の仕方。お誕生日おめでとうございます。聞いてますかね。やんばる娘です、みおちゃんの7歳の誕生日、録音を送りますということで、まあやっぱりこの番組自己申告制となっておりますんで、なんと自分の声で来てるということで、じゃあちょっとお願いします。はい、
はい、はい、今日はみおの7歳の誕生日です。小学校1年生になりました、うん、勉強頑張ります。
わあ素晴らしい、自己申告制素晴らしいと思います。はいはい、みおちゃん7歳の誕生日おめでとうございますね。素晴らしいじゃないか。こんにちは、スナックふれあいです。こんにちは、今日15日は私の誕生日です。数え年で55歳になりました。私を産んでくれた母親を偲んで仏壇に手を合わせます。母ちゃんありがとうね。あれ、あ、1個下か、スナックふれあいさんは。そっか、そうなるのかね。はい、55歳のお誕生日おめでとうございます。素晴らしい、ラジオネーム久米島に94歳のオーバーガイルゼストスパークです。はい、こんにちは。本日15日は自分の母親久美子さん67歳の誕生日でございます。パラダイス。いつも朝早くから弁当作りや父の病院の付き添いなどお疲れ様です。自身の健康にも気をつけてください。今年もヒープーさんに祝ってもらい、いい良い一年を過ごせるようにとメールしました。よろしくお願いします。はい、ゼストスパークさんのお母さん、久美子お母さん、67歳のお誕生日おめでとうございますね。お母さん大変だね、頑張ってますね。はい、健康第一で。では4月15日お誕生日の皆さん、まとめておめでとうございます。はい、ハッピーバースデー。ふん、ほう、はい、お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデイジ笑える楽しい1年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい、 さあじゃあアンケート、ね、お父さんの涙を覚えていますか。 A 覚えてるよ。 B 記憶にないね。ほよよいいな、いいな、癒されるやつさ。こんにちは、元ユニンチですよこんにちは。これよくできてるね、ほよよってね、本当に。アンサー B、 俺も見たことないな。父ちゃんは毎日昼間は半農半漁でずっと外に出ていたし、夜は俺が寝ているか部屋にこもっていたからあんまり顔も合わさんかったからね。兄弟の結婚式の時は覚えてないさ。はい、元ユニンチさん、どうもありがとうございます。お父さんは半分農業半分漁業、ほいえな、ひっちひっち働いてたんだね。じゃあね、あー、大人になってからこの働いてからお金稼ぐっていうのがどんなに大変か分かるからな、リジア。ヒプさんこんにちは、緑亀ランコです。こんにちは。今日のアンサーは A かな。私の父は普段おとなしくてあんまり怒ったり泣いたりするような人ではなかったんだけど、一度めちゃくちゃ叱られたことがあったのよね。子供の時、私聖子ちゃんのレコードが欲しくて一度母親の財布からお金を抜き取ったことがあったのよ。それがバレちゃって父親からすんごい勢いで叱られた。どんなことがあっても人のものを取るのは人間として最低のことだって怒りながら涙を流してたわね。なんかその日のことが今でも脳裏に浮かんでくるわ。今では私もすっかり真人間になりました。はい、緑がメランコさん、どうもありがとうございます。まあまあね、これでもみんなあるあるじゃない、これなんかちょっと財布から抜き取ってなんか買ってデージ塗られるっていうね、割とあるあるですよね。はい、こういう時にだからなんていうのかな、ただ怒って怒鳴って下手したら名簿をサーコアしてとかっていうよりも、この怒りながら涙を流すっていうのの方が効くよね。ずっと覚えてるっていうか、あーこれ本当にやってはいけないことやってしまった、あんな普段何感情を表に出さない音がナチョ運動って相当悪いことしたんだなっていう感じになるからね。お疲れでやんす、チュリッス。本日も朝から点上げ南部からスクリューです。本日もよろしくなのだ。こんにちは。本日のアンケートはあるあるの A っすね。おいらが結婚して初孫が生まれてから父ちゃんとよく飲むようになった時に、おいらが子供の頃に父ちゃんの財布から1万円を盗んで怒られて、盗んだ左手の甲に父ちゃんが怒ってタバコ1本のタバコ B やけどをつけたことがあったわけさ。それを父ちゃんはずっとそのタバコ B をつけたことを後悔していて、酒飲みながら話をしていたら、そのやけどを見て急に父ちゃんが泣きながらごめんなごめんなと謝ってきたので、俺が悪いことしたからしょうがないよと言ったら、やけどになるまでやるんじゃなかったと謝りながら泣いていたことを思い出したな。もう父ちゃんは7年前に亡くなったけど、おいらにとってはそのやけどがいい思い出になってるさ。そのやけどを見るたんびに父ちゃんを思い出して笑っているよ。優しい父ちゃんだったな。ではではお時間まで縛りよ。はい、南部からスクリューさん、どうもありがとうございます。あお父さんもちょっとうまくではあるけれども、とっても心の優しいお父さんだったんですね。産経しもたんやごめんやつってや。はい、俺親父にはタバコ火はないですけど、おじいにやられてよ、俺が反抗期の時に。頑固な母方のおじいに、ひとしちょっと来てごらん、何も言わない、すぐ縁側に座ってたら、じ最近は何か反抗期でいろんな違反の制服とかあんなの来てるって。俺おじいに話する、いつも膝の中だわけよなんか知らんけど、はいと、ああそうねっつって、何も言わん、すぐ銃、あっつつつつつって、はっつって、気をつけなさいよつって何も言わん、ただ野中だけ、気をつけなさいよにいや、やどうやと思ったけど、絶対言えないさね何か気をつけなさいよって思ったんだけど、絶対反抗できないからね。ヒープさん、皆様こんにちは。ピカン、アメリカンドッグに中濃ソースタッコアしたやつに月が天照メンマメンです。漫画ブリーチより、はい、いやあの必殺技シリーズよ、や順にすごいな。今日のアンケートのアンサーは B でお願いします。 弟の顔面から出てきた物体で覚えているのはゲロだけですね。最悪。よくお母に吐くまで飲むな、吐くならトイレで吐けと怒られていたのを覚えています。もしかしたらずっとゲーゲーしてたので、その時ちょっと音涙目になっていたかもですね。ヒープさんは最近先に溺れたことありますか。では今日も楽しく聞いてますね。音の涙の原因はこれだったのか。おーおーしてたからか。はい、ありがとうございます。いやもうこんなにも飲まないですね。もうきつい、こんなに飲んだらね。はい、では一曲、ああそうそうそうそう、若アターの曲を聴いてみようのコーナー。なんかこれこれ待って、こっちが名前だよね、人の名前だよね、こっちが曲の名前。ええー、はい、じゃあともぶんさんからのリクエストなんですけど、まあ沢田総理っていう方のイコミキ、これあよく見たらあれだ、イコミキとは、イはやめる、コ、キは己、ミは蛇と、それぞれの漢字が似ていることが互いに似ているものを例えて言うって言葉があるわけね、本当に。へえ。パッと見同じ漢字かなと思って、違うんだこれ。ねえ、ミ年のミが4つなのかなと思いきや違うんだなこれ。こんなの老眼になって見えるかや。開いてるか閉まってるかなんて分かるかこれ。閉まってる、開いてる、閉まってる、開いてる。はい、沢田総理でイコミキ入りました。はい、さっきのね若アターの歌かけたら金曜定期便さんが X で痛い痛いしてるよやって書いてますね。言ってたね、痛い痛い言ってたね。うちにおじさんだよ、若アターの歌聞いてもこんなって聞こえてれば答えあがあがそうさって順にそういうところがおじさんって言われるんだよ本当に。まあ俺もそう聞こえてるけど。はい、さあお父さんの涙を覚えていますか。え、覚えている。 B 記憶にない。カモの母です、こんにちは。なあ、笑い泣きしてるのは見たことあるけど、これって B、 カモのババの前では仕事のことで泣いたことがあるらしいけど、ババは自業自得だっつって吐き捨てたらしいよ。ババ最強。おかちゅうばやっさや。はい、カモの母さんありがとうございます。いやでもお父さんが仕事のことで泣くってたらまあまあのことだと思うんですけど、自業自得てへやっつってはあちゅうばやっさ泣かんけっつってねえ。はい、まあまあでもこういうコンビだからいいわけですよね。そうそう、これちゃんとこれで成り立ってんだよ。うん、皆さんこんにちは、いつもお世話になっておりますシェーと申します。こんにちは。早速ですがアンケートの答えは A の R です。あれは約20年前の僕の結婚式のことです。両親は花束贈呈をしている時、うっすら目に光るものが、ああうちのおとんでもこんな時は感動して泣くんだなと思っていたんです。後日おとんへ、そういや式の時泣いてたんにって聞いたら、あん時は帯状疱疹が出てそれどころじゃなかったんだよと切れていました。まあうちはこんなもんですね。感動したことをうまく表現できない家庭でしたので、それではまた。はい、シェイさんどうもありがとうございます。なんかでも、あ、俺も帯状疱疹になったことあるけど、あれめちゃくちゃ痛いわけよ本当に。もう洋服が擦れただけでも痛いから、このだからちゃんとした式服めっちゃ痛かったと思うんですよ。ただあれってこのめっちゃこのストレスかかった時とかになるから、お父さんやっぱり緊張してたんじゃない、この披露宴の時にね。痛いなーっつって泣いてる、体重を縮めてなーってね泣くという。いやでもこれ意外とあれかもしれんからな、照れ隠しでこねて嘘言ってるかもしれんしな、どっちかわからんぞ親。ああ、ヒープーさん、上地和夫先生、皆さんこんにちは。いつものんびり青い野球帽子です。はい、こんにちは。雨降りですね、貯水率が上がりますように。一応 50% はもうオーバーしてるんですけど、それでも例年と比べたら少ないですからね。まだまだ、じゃあちょっとだけ節水ね、頭の中入れといてください。アンケート B、ワンの前では見せなかった。 甲子園で沖縄県勢が逆転するとトイレに入っていきよった。多分ほろりと来たのでしょうね。でヒープさん時間までゆたしく。
はい、青い焼き星さんどうもありがとうございます。
逆転した瞬間にもう涙が出る。勝った時じゃなくて、まあ感動したんだろうな。あ、こういう時の涙はでもいいですよね。スポーツで勝った時とかね。あんまり大きな声では言えないですけど、龍太郎はキングスが優勝した時泣いたみたいですよ。なあ龍太郎な。でよな、なんかこんなの刺激聞こえてきてるよ、うん、ね、普段はクールなあいつがね。ヒブさんこんにちは。ユンタンザヤシーです。こんにちは。今日のお題アンサーは B です。これまで一度も泣いた姿を見たことがないです。あと自分はラジオ聞きながら泣いたり映画を見て泣いている姿を息子に見られたことがあります。初めて見た時にはびっくりした息子は母親に何かあったのと聞いたみたいですよ。はい、ユンタンザヤシーさんありがとうございます。いやこれびっくりするでしょ。普段泣かないの人がね、泣いてるの見たらね、どうしたのって言う、絶対言うよね。うん、映画な、一番今のところ俺がよく泣いてるのは映画かもしれんな。はい、ヒープさん今日もお勤めご苦労様です。弁慶をデイジぶつけて涙出しそうになった石ころです。はい、大人でも痛いの痛いからな。アンサー B。 そういや終わった父ちゃんも長男涙見たことないな。長男は涙枯れているのかな。長男はもうして、俺もワラバーターの前では涙を見せたことはないし今後も見せるつもりはないかな。俺次男です。じゃあ長男関係ないし、やじゃ石ころさんありがとうございますうーん、一応まあ例えば何かあった時には長男がねお家を代表してやらないといけないし挨拶とかもしないといけないからちゃんとしないといけないなとは思ってはいると思うんですけど、でもこれも人によりますよね。タイプによるというか、もうなんかドーンって座って何もかまじしくって物も喋らん、何ああこれはこれこの試合っていくっていうパターンの人もいるし、なんていうのかな、人によっておばちゃんみたいな人もいるさ、はしあなた大丈夫かこれこんなして、はあれ準備したね、これこんなやった方がいいんじゃない、大丈夫ねっていう、こんなおばちゃんみたいなおじさんもいるさね。だタイプによるよね。だからね、うーん、はい、こんにちは、ゆいゆいです。こんにちは。少し重いけどアンサーは A。 脳出血で倒れ1年近くの入院を経て退院した父は右半身に後遺症があったので、こんな体だったらそのまま行けばよかったと泣きながらボソッとつぶやいていました。部屋越しでしたが毎晩です。あれから15年、私も弟も家庭を持ち父にとっての孫が5人になりました。父は今最初で最後の家族旅行がしたいと新たな夢と希望を持ち前向きにリハビリを頑張っています。そのうちにその早いうちにその夢を叶えてあげて父の嬉し涙を見たいと思っています。 PS 病気は前触れもなくいきなり訪れます。健康第一、少しでも不調があったら早めの受診を。はい、ゆいさんありがとうございます。まあね、お父さんだったらそういうこういうセリフをね言うっていう気持ちもちょっとは分かりますけど、でもそれを聞く家族は辛いですよね、なんかね。お父さんでもあれね元気そうね。もうこんなに孫に囲まれたらとっても楽しいんじゃない。まあいい、いやさ、じゃあみんなで旅行行くように頑張りましょう。じゃあ、いや、ああ楽しいですよ。はい、ありがとうございます。そうか、なんかねあれなんだよな、お母のなんていうのかな、お母の言動でほろっとくるのと弟の言動でほろっとくるのはやっぱちょっとタイプが違うね。弟はいつもなんかよ、もうみんなの邪魔にならないようにとか、何か買うねって言ってもいい、弟のはいいよいいよっていうパターン多いからね。なんかね、はじめまして、東京豊島区で最近聞いてアギジャビオナチカサのワンネーシマーゴアヤンバーテ これだけ書いてますけど、はい、たまたまもしかして聞いてから、あい、なんかこのラジオは私変な喋り方して、誰が変な喋り方よや、あい、これなちかさっさってなったのかもしれないですね。あいや嬉しいね。はい、じゃあこのラジオネームは豊島区の島ごあさんでいいのかな、ね、あ、ぜひあのアンケートにも参加してくださいね。毎日 A か B かの簡単なねアンケート取ってますんで、非常に参加しやすいですよ。はい、嬉しいね。何のきっかけで急に聞いたのかな。東京の豊島区でラジコ聞いてたのかな。なんかひねった時、何やこれってなったわけ。あ、いや、これも出会いですね。じゃあね、うん、はい、と安心一曲。さあ、このコーナーはですね、響けイカレコード演奏所。何かっていうと、昭和平成に生まれたイカレたレコードを紹介します。いっぱいありますからね、はい、今日はですね、昭和46年発売、みんなで歌おうミスターアンデルセンより、増山英子で全然姫入りました。嘘でしょ、結婚したって笑ったから、キスして目覚めた的な、初めて笑わせてくれた人と結婚した、ツボにはまったんだな。はい、増山英子さんで全然姫。1971年に放送された虫プロダクション制作のアニメアンデルセン物語のイメージソング。増山英子さんは峰富士子の声でもおなじみ。あ、そっか、ルパンっていう声か。あ、はい、以上響けイカレコード演奏所でした。これは、うん、これこのコーナーで採用されなかったら一生聴いてなかった歌かもしれんな俺ね。昔の歌ってなんかがありました、なんでなんでそれはねみたいな歌多いよね、なんかね、うん、はい、ありがとう。全然全然もう覚えた。めちゃくちゃキャッチー。はい、ありがとうございます。ヒープ会長、アッソボールパン会した藤子ちゃんだっちゃ、こんにちは。ロックフェスのチケット届いたよ、めっちゃ楽しみにしてるね。いや、くつよ、チャンスがてえな。そんなに別にネタないからな俺。うん、病気で亡くなる間際、左目からスーって流した涙を覚えているよ。して父はカラオケでよく十九の春を歌っていたんです。私は父が歌う十九の春しか知らんくってさ、ラジオ聞いて初めてちゃんとした十九の春を聞いてびっくり、音程が違っていた。はーい、父は音痴だったようですよ。あ、全然違ってた、メロディーラインが。はい、ありがとうございます。私があなたにあれあれみたいな、こんなだっけみたいなね。はい、ありがとうございます。そうか、やっぱりみんなちゃんとあれだね、お父さんとの思い出っていうのがあるんだな、きちんとね。ヒブさん、ハイサイ、いつも美人の味方、チームアイコー代表取締役エロザイルです、こんにちは。早速アンケート、 B 見たことないはず。ヤシガ母ちゃんは俺が高校合格した時号泣だってさ、兄貴二人の時は泣かなかったのによ。え、どんだけ心配だったばや。で、時間まで頑張ってください。よかったさや。微妙度や、なんで泣きすぎたらなんでよってなるよね。あ、よかったさ、受かってぐらいやら、若いしがや、あんたが受かったわけ、あんたかな。どこに受かったの、高校、まさかのやさにやみたいな、いや言い過ぎた、変な感じないんだよ、なんと思ってたわみたいなね。はい、ありがとうございます。必要以上に泣かれたら、アンシュプラーと思ってたわみたいになるよね。ヒブさん、こんにちは、お久しぶりです。まーちゃんです、こんにちは。答えは A です。今でも忘れないのですが、私のお母さんが亡くなった時です。話もできず、したたか目も腫れてるお父さんは初めてでしたよ。今思えばすごくお母さんのこと好きだったんだなと思いましたよ。で、ヒープさん、午後も頑張ってください。はい、まーちゃん、ありがとうございます。 そうだったんでしょうね。お母さんのこと本当に好きだったし、あとは何かな、どんなあれでした、ちゃんと日頃からありがとうねとかこんなのちゃんと言ってるお父さんでした。もしそうじゃなければちゃんと気持ちをありがとうとかこういう感謝の気持ちを俺は伝えていなかったなっていうちょっと後悔の涙もあったかもしれないですね。うん、昔の弟や何もあんまりこんなの言わないさね。うん、はい、はい、さい、あげあげな皆さん、お母さんにだけ甘えたい三男坊です。こんにちは。レインな日からスタートだけど今週もいたしくでいいですか。はい、どうぞ。してから今日のアンケート B かな。三男が挙げた父の日に作ったプレゼントにも三男の卒業式にも親父は泣かなかったな。チャンスだったのは小さい頃親父のゴールデンボールを興味本位ではたいたら死に泣きそうな顔をしてたけど涙は耐えよった。逆に怒られて引き合わなかったさえして三男自身が相当涙もろくなっている。それがすっきりする時もあるよね。ヒープーさんは親父のゴールデンボールをはたいたことはありますか。それでは今日も読んだ頑張ってください。はたきやすかったのかな。うん、いやフラーラに誰でも泣きそうないんてや。いや、やったらダメどうや。これ書いたれし、タイトルゴールデンボールはたくな包め、意味がわからんねえが包めんで。はい、引き合わんかったやつじゃない、引き合ってるわけよ。やったらダメなことやってるから引き合ってるわけよ一応。これや大人対わらばでも死に痛いからねこれは。うん、皆さんこんにちは。ラジオネーム八王子のポテトと申します。ゆたしくです。こんにちは。アンサー A の覚えています。よく泣いてましたわ。例えば兄のヒロシーと悪さをして補導されたり、私たち双子はかなり甘やかされて育ちました。なのにいろんなことで周りに迷惑をかけて、それを親が謝りに行くという流れ、そりゃ泣きますわ。天国の親父に謝りたいです。ではでは皆さん、よんなちばってくださいね。はい、八王子のポテトさん、そうそう、タチューって言ってたね、そういえばね。ね、相当暴れん坊やてんてやんし、一親呼び出し、すいませんすいませんして。はい、ありがとうございます。俺も一回だけ悪いことして親が謝ったっていうシーン覚えてるんですけど、あれはやっぱ忘れないな、なんかな、私土下座してなかったかな。だからもうそれがちょっとね、やっぱりずっと覚えてますね。70歳には見えない70歳、多分69歳ぐらいに見えるはず。ラジオネーム青いサンゴショーマン、聞くだけリスナー卒業予定です。おー、いいですよ、もうありがとうございます。ぜひ女参加してください。父の涙見たことないな。それだけ俺がいい子だったということだと思うな。けどとりあえずはハテナをつけておこうね。だけど自分の子供にはたっくさん泣かされたな。俗に言うやんちゃというやつです。その長男も今は真面目に生きてきて4人の子供の父親です。感謝。あー、よかったね。はい、青いサンゴショーマンさん、ありがとうございますね。やんちゃだった。あー、そうか。またこれやんちゃだったらやんちゃ、手はかかるけど、またこれが一人前になった時の感動も大きいんでしょうね。ああ、安心、うまくやったんもんやっつってね。ヒププ総長、大城熊副総長、皆様こんにちは。モンローダオ、こんにちは。アンサー B っすね。私の父は昭和13年生で、親が8歳からいなかったから、わった弟と同級生やなんかや、あ、同い年ね。うん、8歳から基地で米兵のモヌチクやしていたから、あたいの父なるまでもう涙よりは笑顔満載でニコニコ太郎さんと呼ばれていたね。55で心臓と肺の病で他界したから30年近く経ちます。泣く暇なかったかな。はい、タイトル昭和男の強さ。はい、文郎さん、ありがとうございます。じゃあ終わった音13年だったかな。はい、うん、戦争の時7歳か8歳だったって言ってたから多分同じぐらいですね。だからもう おじまた弟の弟はもう戦争行って亡くなってるから、戦争終わってもずっともうおばあは働いて、 何かあった時も早い段階からもう土地とか建物とかは俺の名前でしかできないって言ってからに、だから土地とかこの建物についてはめっちゃもう若い時からずっと自分の名前でやってきて税金も払ってってやってたから、そう考えたらもう俺なんかのレベルじゃないんだよね。わったお父さんの時代って何もかも自分でやってるっていう世代だから絶対勝てないなと思うね。はい、じゃあコマーシャルです。おい、千葉地さん、はたきやすいゴールデンボールとはね。あとピンクレモネードさん、全然笑わない、びっくりして笑いが止まらん、さっきの全然姫ですね。よく探したねこの曲ね。はい、キャリーてっちゃん、ヒブさん、いつかの昼ボケの競走馬の大馬さんが走っていましたよ。あ、沖縄っぽい競走馬の名前か。昨日の阪神競馬場最終レースにニフェーデービルが出走、残念ながら今回12着でしただ、うん、いっぱいいるね、ニフェーデービル、本当だ、ビバン、なんか聞いたことあるな、これ
カマチョクイーン、
カマチョクイーン、かまってちょうだいだな。どんなうまいか、まあ、かまってほしいのか。沖縄っぽい名前いますね。プロフィール、ニフェーデービルの父ルーラーシップ、母チュラカーギー、おいお母さんチュラカーギーって自分で言うんだ。な、名前か。私チュラカーギーだよ、名前がチュラカーギーってこと、あ、ちゃんと沖縄の名前がついてるお母さんから生まれたニフェーデービル、あ、すごいね。
意味とかもデータあるん
ですよ、場名の意味、ありがとう、沖縄の方言いいですね。マサカルヤサニーとかつけてほしいんですけどね。マサカルヤサニー、マサカルヤサニー。一着はマサカルヤサニーね。イブさんこんにちは、マッツンです、こんにちは。アンサー、あれはきっと涙だったの絵、先月の結婚式でのことなので鮮明に覚えています。そっか、終わったのか、あんな準備してたやつな、ヒープーさんと同い年の父ちゃんは酒飲んだ時以外は口数が少なく、小さい頃から手は出されたことはなかったものの、怒鳴るというよりはなんで怒られてるのかわかるかと諭すタイプの人でした。結婚式当日、披露宴の前にやる親族友人数名のみのチャペルにて自分が先に入場し、登壇の前で周り右をすると、横目には最前列の一番前の席にうつむき気味で目を赤くし鼻をすすってるように見えた父ちゃんが、はっきり見ようと思いましたが、その顔を見てしまったら絶対にもらい泣きしてしまいそうだったので、バージン堂々歩く嫁ちゃんと義理の父の姿だけに集中していました。考えたらタキシードの色選びも父ちゃんから白がいいよ、お前はそれが似合うと言ってきたのですが、両親の結婚式の写真を見たら自分にそっくりで同じ白のタキシードを着た父が写っていました。きっといろいろと重ねてくれたんでしょう。来月結婚式のビデオが完成し届く予定なので、その真相を両家揃って結婚式お疲れ鑑賞会で明らかにしてきます。タイトル、こんな感動的なエピソードは番組の色にそぐわないからなかなか採用されないんだよな。採用さっとんどうや。はい、マッツンさんありがとうございます。こんなんていうのかな、なんてことない普通のエピソードなんですけど、本当にいい話ですよ。白がいいよ、お前に似合うよって言った弟も白だったっていうね、本当ちょっとしたエピソードなんですけど、とってもなんか深いですよね。はい、ありがとうございます。いい話やし、やもうだから筋トレはいいよ。いやいいよいいよ、もういやいややるし、いやマードン速でやめろ、どんどん、いや父ちゃんわからんだろ、いやラジオでマードン速って言われてるって。はい、では一曲、エロザイルさんからのリクエスト、ズバリそうですね、舘ひろしで泣かないで入りました。ティーサージパラダイス、昼にボケとこー。 はい、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということでね、今日もね、一番面白いベストギリスト決めましょうね。はい、さあ今週のお題、思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。これは素晴らしいお題じゃないですか。いろいろ考えきれますよ、いろんな方面からね。はい、いきましょう、本日一発目、ラジオネームシャバドゥーンさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。未来からやってきました。嘘書いてはいけないんだけどな、めっちゃ気になるね、話は聞きたいよね。いや、じゃあ未来何が起こるかも全部分かってるっていうことだからね。はい、ありがとうございます。続きまして、ボワイトレモンさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。何でも 100% 叶えます。もう余計怪しいんだよな、こんなはできないさ、みんなね。まあ、ボワイトレモンさん、いくつか書いてあるんですけど、そうだ銭湯に行こうって書いてますね。確かにこれ二度見するな。続きまして、玉ティロさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。はい、当選。いや、これロイヤルが出る時だったら、まあ、使っていいけど、やロイヤル以外の人が使う、ぬやが売れて、ぬやがはい当選ってなるよね。はい、続きまして、ラジオネームタンタンのママさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。自分の欲に正直。これ確かに二度見しますね。いやいや、公僕として使えるんじゃないばやっていうね、どぅの欲かやっていうね。はい、続きまして、人相はルーさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。打倒県庁。フラーや、いや一緒にやらんでけんわけよ、当選したら。まあどの選挙に出るか分からんけど、はい、そっちが的には回せないわけよ。はい、続きまして、メンマメンさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。減税サングラスに私はなります。なんかいろんなの混じってんなこれ。私はなりますっていうのもいいですね、これね。はい、トモブンさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。妻と子供には逃げられました、あなたの一票を逃がさない。おー頼もしいなって、なんかならないんだよな。はい、あんまネガティブなら普通書かないよね、なんかね。合わせのボンジューローさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。ノリと勢い。いや、これでと、いや勢いは大事よ、勢いは大事だけど、ノリってや、本当にやる気あるかやっていうね。あ、絶好調っすね。続きましても、合わせのボンジューローさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。やりません、できません、わかりません。ね。ポスターにやりますじゃなくてやりませんっていうのすごいよね。できません、わかりません。まあでも、ネガティブなことを前に書けばいいのか。なんか、贈収賄はやりません、ね、悪いことはできません、うん、いけないことは分かりませんとかね、うん、でポジティブな言葉の方がいいな。シャバドゥンさんの思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとは。ムルシナス、ね、他の候補者ムルシナス、クッタームルシナス。あのポスターの周りにみんな矢印書いたって、クッタームルシナスっていうのが貼られてるって。面白いな、面白いではあるな、うん、 いろんなこと任せそうにはないけど面白いではあるな、確かにな、引きはあるな。はい、さあということで、じゃあですね、本日のベストオギリストは CM の後発表しますので、はい、コマーシャル。さあ今週のお題、思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピーとはね、打倒県庁人相あるさんね、これもしあの県知事に立候補している場合はもうバカかってなりますけどね何が打倒県庁、いや県庁の人になるんだよやってね、はい、合わせのボンジュローさん、やりません、できません、わかりません、当選しませんみたいなねいやなんで出たばあじゃあはい、もう今日一これですね、めっちゃシンプルです。シャバドゥンさん、ムルシナス、他の候補者ムルシナス、俺が通った暁には、通った暁にはって、もういや通ってるからもういいわけ、別にシナス必要もないしはい、ありがとうございます。いいですね、今週は思わず二度見した選挙ポスターのキャッチコピー、おなあれ何これみたいなね、はい、短い方がいいかもしれない、あんまり長くない方がいいかもしれないね、ポスターに書いてあるからね、うん、はい、さあ、お父さんの涙を覚えていますか、 A 覚えている、 B 記憶にない、はい、さあ今日もどこかで出勤前超高等タクシームッチャーの沖縄太郎です。おー毎日やってんですかね、はい、昔某農林高校の食品製造科に在学中、クリスマスのクリスマスケーキを作る実習があり、そのクリスマスケーキを自宅に持って帰ると、ちょうどクリスマスイブが誕生日の父親が、自分の誕生日のために息子がケーキを作ってくれたと勝手に感動して、鼻水も垂らしながらの大号泣でした。さすがにクリスマスだから、クリスマスケーキを作ってきたということは言えずにいましたが、多分お父も途中からは、俺はクリスマスケーキなんじゃないかと思ったかもしれません。なぜならそのケーキのろうそくではなく砂糖で作られたサンタクロースが乗っていたからそれが最後に見た弟の涙かな。ではタクシー乗ってお客さん探していきましょうね、うん、あいいな、ありがとうね、もうお父さんの誕生日のために作ってくれて、これお父さん、これ上乗って あれなんか袋かついてるな、あこれサンタクロースだ、お父さんのじゃないんだこれっつってね、もう後に引けんからね、お父さんのありがとうねって押し切るしかないからね、もう多分キリマルさん、はい、ありがとうございます。回答 A、うちのお父さんは涙もろいです。ドラマを見てもすぐ泣きます。今でも私が沖縄から電話すると泣いていると思います。でももともと怒りっぽいので、今ではその怒りっぽいのが認知症の症状なのか元々の性格なのか見極めが難しくて少し悲しいです、うん、父82か83、私49、春って書いてますね、そんな春、キリマルさん、はい、ありがとうございます。あーそうか、確かにね、あの認知症になったら怒りっぽくなるっていう話も聞きますからね、うん、どっちなのかわからない。まあでも電話したら、あいなありがとうねって言って涙ぐんだりはするわけですよね、うん、電話してあげたらいいんじゃないですかね、はい、ラジオ農事ぐじゃこさん、はい、こんにちは、ハイタイユガフアミヤ、雷がんないし割った犬着死たるうや、館内うとるうなて知能のゆうるからうとるさぐウトルサクトマジュンニンラナし、寝室の扉ガンガンし、ワンヤン寝不足なと、犬がなガンガンするわけ、ヤナシバーや犬小屋や雷様がヤンリチンチン取りに来ているさ、はい、シバケンダルのかわいいさなんだよ、とってもかわいいよ、ワンニー弟や認知症なて入所中面会に行った時に最初から最後までなちがおし、涙流して初めてこんなに泣くのを見たから母と驚いたんです。後で医者から抗うつ剤が強すぎないようだから減らしますと説明があって安心しました。沖縄戦の時17歳で防衛隊に取られて日本軍のビンタ、日本男子教育を受けて感情を出すのを禁じられていたんじゃないかなと振り返って思いました。 はい、ありがとうございます。いや薬の調整ちゃんとやってください。これも強すぎたかなじゃないよや。こんな感情のアップダウンが激しくなってからには、うん、17歳か大きな、じゃあ取られてるな防衛隊にね。いかなる時も何か慌てたり、こんなやったら封じ念動みたいなことを教えられた世代ですよね。はい、若い時にこんなって言われたらよ、もうずっと頭の中あるはずよやっぱり、何歳になっても。はい、ごんぜんごんぜんチームベゴニア人勝ちかじまいです、こんにちは、アンケートアルファの A、 一つは広島にいた頃、結局3回両親が来たんだけど、最初に来た時に宮島に行って生牡蠣をご馳走したら、うまいうまいっつって連呼しまくり、ワインを飲んでいいやんべーになった時にちょっと涙を流したことを覚えているよ。それ以外にも戦時中の話の時に、親父は千葉県房総半島の先端で生まれ育ったんだけど、終戦末期はアメリカの戦闘機が毎日のように頭上を飛んでいたらしく、そのうちの1機が親父と親父の妹2人だけで浜辺にいた時に機銃照射された時の話をすると涙ぐんでいた。戦闘機のパイロットは明らかに遊び半分で撃ってきたらしく、親父はそのパイロットの顔を今でも覚えていると言っていた。それじゃあヒプーさん、CB7 半 F だけど、後輪の組み込みようやく終わり、次作るのがリスナー仲間からの意見でソアラに決定したけど、ご安全ご安全やってたねこれ。はい、人が近島愛さん、ありがとうございます。ソアラも楽しみにしてますよ。こんなもう終わったからはもう全然考えきれない時代ですよね。遊び半分で機銃照射されるっていう、いやあのうちは絶対覚えとくからっつって、なんせそれはそれはそうなるよね。なんかね、覚えとくというよりも逆に忘れられないというかね、なりますよね。ヒープさんこんにちは、スナックふれあいです。こんにちは。アンサー A、 おばかっこ父ちゃんから見たら母親が亡くなった時に、自宅で葬式をして、これからダビに伏すため亡きがらを持ち出す時に、父ちゃんは大粒の涙を流していた。思えば沖縄戦で南部を逃げ惑い、戦後の貧しさを必死で生き抜いた家族だからあんなに泣いていたんだろう。はい、いや本当そうですよ。ちゃっさ難儀したかわからんどうつってね、いわゆるあの戦争未亡人というか、あんな割ったおばもそうだったんですけど、がもうめちゃくちゃ多かったから、もう本当に女で一つで、昔だから兄弟も多いから、もう5、6人養わないといけないみたいな人がいっぱいいましたからね。